シーズン35エピソード5、さくらです。
山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本語界でございます。
はい、はいはいはい。
2025年の年末まで4ヶ月弱東欧に旅行に行ってきました。
うん、そうなんです。
はい。東欧というのは東京都青梅市の略ですけれども、
さくら通信でそんなこと言ってたな、そういえば。
あ、まあそうですね。
違いますよね。
はい
はい。東ヨーロッパのこと。
散々同じネタをこすっておりますけれども。ちょっと違う番組なのでいいかなと思って。
はいはい。
まあ、旅の詳細は桜通信の方で話しております。で、はい、その関係で英和との配信もちょっと滞ってたんですね。
そうですね。
収録も4ヶ月ぶりなんですけど。
はい。
4ヶ月弱はもう全くと言っていいほど日本語を使ってなかったです。
日本語を使ってなかった。
日本語を使ってなかった。
はいは
い、
うん、うん、うん。
まあ、外国にいましたからね。
はいはいはい。
もちろん何語を使ってたかというと、英語を使ってました。
おー、素晴らしい。はい。
ただ、意外とヨーロッパって全然英語圏じゃないんですよね。
東ヨーロッパはそうかもしれない。確かに。
ヨーロッパって英語発祥の地だから、はい、英語を公用語にしてる国が多いと思ってたんですけど、
うん、うん。
なんと東欧にそんな国は一個もなかったっていう。
はいはいはいはいはい。
ブルガリアはブルガリア語だし、マケドニアはマケドニア語だし、うん、ギリシャはギリシャ語だし、
うんうん、
ルーマニアはルーマニア語っていうね。
はい。
なんですけど、ただ旅行してて関わる人っていうのはみんな英語ペラペラなんですね。
うん。うん。
宿の人とか、バスのチケット売り場の人とか、レストランの人とか。
はい、はい、はいはいはい。
あと、同部屋の旅行者とか。
うん。うん。うん。
で、なんでって思うのが、英語喋れる人はみんなペラペラなんですよ、英語。
はいはいはいはいはい。
英語喋るけど僕より下手っていう人には一人も会わなかったんです
ね。おー、なるほどなるほど。
なんで、はいはいはい、って思うんですけど。
はあははあ、
全然喋らない人はもちろんいるんですよ。
うんうんうん。
宿の掃除係のおばちゃんとか、
うんうんうん、
スーパーのレジの人とか、まあ全く英語は使わないっていう人はいるんですけど。
はい。
ただ英語喋る人は全員僕より上手いんですよ。
うんうんうん。
ドミトリーで同部屋になる人も、僕が喋った人は全員僕よりずっと上手い。
はいはいはいはい。
もう皆さん英語が母国語じゃないんですよ。
うんうんうん。
フランス人が一番多かったんですけど。
はい。
まああとはドイツ人ですね、多かったのは。
うん、うん。
チェコとかスロバキアとかブルガリアとかオーストリアの人とか、ポーランドの人とか、いろんな国の人と喋ったんですけど、みんな英語は外国語のはずなのにペラペラなんですよ。
はい、なるほど。
どういうことですか、これは。しかも、東洋人は、日本人旅行者はもうほぼ絶滅してたんですけど、うん、
はい。
ので、一回も同部屋にならなかったんですけど、うん、韓国人バックパッカーと台湾人バックパッカーはいたんですね。
うん、うん、うん、うん。
韓国人も台湾人も英語ペラペラなんですよ。
なるほど。
どういうこと、これ。
それはどういうことってなりますね、確かに、
うん、僕以外は東洋人でも白人旅行者の皆さんに混じって陽気に英語でペラペラと盛り上がってるんですよ。
なるほどなるほど。
僕だけあー聞き取れねーってそこに入っていけず、はいはいはい、惨めな気持ちになって一人でベッドに戻ってパソコン開いてツイッターで日本語でアンチと罵り合うみたいなそんな恥ずかしい状況によくなってました。
いや、そこまでやらんでもいいけど、その桜さんに話しかけてきてくれた時はわかるけど、その外国人同士で喋ってる時にわからないっていう状況ですよね。
まあその要素は大きいですね。
うんうんうん、うんうん、
そこの差は一つあるんですけれども、
はい、
とりわけわからないのはマンツーマンではなくて人数が多い時ですね。
うんうんうん、
その時は本当にわからない。
はいはいはい。
でも僕一応 DMMA 会話ではレジェンドなんですよ。
あ、レジェンドですもんね。
レジェンド。
伝説。
そう、伝説の存在なんですよ、DMMA 会話では。
伝説の男やのに。
はい。
はい。
総レッスン時間 38,750 分なんですよ、今。
はいはいはいはい。
自分ではレッスン中は先生と結構ペラペラ喋ってるつもりだったんですよね。
うん、うんうん。
割と自信がついてたんですよ。
はいはいはいはい。
去年とか一昨年とかと比べたら、
うんうんうんうん、
でも実際外国に行って英語喋る外国の人と喋ろうと思ったら全くペラペラに話せないんですよ。
レジェンドやのに。
レジェンドが全然ダメなんですよ。
はいはいはいはい。
ペラペラのペぐらいしか喋れないですね。
はいはいはい。
25% ぐらい。
なるほどなるほど。
ついていけるのが 25% ぐらい。
うんうんうんうん。
だから、英会話の先生って、生徒と英会話をするのが仕事なわけだから、
はい。
英会話を成り立たせようと頑張ってくれるんですよね。
そうですよね。
うん。レッスン中は25分英会話をするための時間なんで、先生も生徒も集中して話したり聞いたりするわけですよ。
はい。
で、先生は印象を良くすれば、生徒から評価5をつけてもらえるわけですから。
はいはいはいはい。
だから伝わるように喋ってくれるし、
うん。
僕の言うことも理解しようと努めてくれるんですね。
あと、聞き慣れてるんだと思う。その日本人の英語とかを。
ああ、はい、そうでしょうね。日本語なまりの英語を毎日聞いてるわけですからね。毎日何時間もやってるわけですから。はいはいはいはい、
うん。
まあ、真剣に聞いてくれますしね。それに。
はい。
多少わからないことを言ってもわかるように聞いてくれる。
いや、その、日本人の英語とかを聞いてない方は、やっぱ日本人英語がわからないんですよ。
そうか。
特にその R の発音とかをうまくできないじゃないですか、日本人とかは。うん、で、それをしないまま喋っちゃうから、わからんのだと思う。
そこで英会話の先生だったら、それはこういうことって確認してくれたり、
はいはいはいはい、はい。
もう一回言ってくれるって聞き直してくれたり、
うんうんうんうん。そうですね。
会話を成立させようと、頑張ってくれるんですよね。
確かに確かに。そうですね。
ちゃんと集中してやってくれるんですよ。
うん、うん、うん。
先生がスマホいじりながら片手間で会話とかしてたら、こっちは評価1つけますからね。
いや、そうですね。
それが旅先で会った外国人ってなると、
うんうん、
僕と全く会話が成立しなくても、僕から悪い評価がつくことはないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
旅先の同部屋外国人評価システムとかはないので。
はい、そうですね。確かに。
だから僕が全くついていけないスピードで喋ろうが、
うん、
僕の言うことをちっとも理解しようとしなかろうが、
うん、
スマホを見ながらあっち向いて喋ろうが、あ、集中してない、評価1ねって、ペナルティが課されることはないんですよ、ね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
だからもう容赦なく喋る感じなんですよ。飲み会で話すみたいに気軽に喋るんですよね。
はいはいはい。
その現実世界の英会話の場に出るともう全然ダメなんですよ。
はあはあはあ、なるほどなるほど。
練習と本番は全然違う。
はいはいはいはい。
フォートナイトとかコールオブデューティーで敵倒しまくって、もう俺は最強の軍人だって思ってたのが、実際の戦場に出たらもう一発で殺されるみたいな感じ。
はいはいはい。うんうんうん。なるほどなるほど。
俺の 38,750 分は何だったんだ。悲しくなりましたね。
確かに。確かに確かに。
で、山本さんご指摘のように、まだマンツーマンだと結構対応できてる気はしたんですよね。
うん、うん、うん、うん。
1対1で喋ってれば、先方が僕の英語は6流レベルだっていうことを分かってくれて。
はい、はい、はい。
相手もちょっと4流、5流ぐらいまでレベル下げて喋ってくれる。
うん、うん。そうでしょうね。難しい言葉を使わなかったりね。うん。うん、
まあ僕らも日本語片言の人と喋るとしたら、落としますからね、会話のレベルを。
いや、それはそうです。うん、はい。
まあそうすると7割ぐらいは会話できてるかなってなってたんですけど。
うん、うん、うん。なるほど。
もう一人加わるともうダメなんですよ。
わかります。
僕と A さんが1対1で喋ってれば、A さんは僕に合わせて、
はい。
4流までレベル下げてくれるんですけど。
はい、はい、はい、はい。
そこに B さんが入って、A さんと B さんと僕の3人になると、もう途端に会話レベルが1流になるんですよね。
う
ん、
はい。そうですよね。
多数決ですからね。
まあ多数決っていうか、まあ自然とそうなるんですよね。
うん、容赦なく、
うん、
A さんと B さんの間で会話が発生します。一流の会話が発生するんですよね。
はいはいはい、まあ一流のっていうか普通の会話なんでしょうね。
まあごく普通のね。彼らにとってはごく普通のスピードで、はい。
そうです。
そうなると僕はついていけないんですよ。
うん、うん、うん。
A さんと B さんがペラペラペラペラって喋ってるのを、僕はまあ黙ってニコニコして見てるしかないっていう。
はいはいはいはい。
やがて惨めな気持ちになってきて、
うん、
ベッドに帰って、ツイッターで日本語でアンチと罵り合いをする。自分の世界に逃げ込む。
やさぐれてるから。
そうなってくるんですよね。
はいはいはい。なるほど。
でも、僕一応最後に受けたトイックではリスニング満点なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
リスニング満点の僕が聞き取れないっていうことは、もしかしたら悪いのは僕じゃなくて、その欧米人の方が悪いんじゃないかっていうのも。
なるほど、なるほど。
リスニング満点の僕が聞き取れないとしたら、君たちのスピーキングが悪いんじゃないか。
はいはいはいはい。
もっと僕が聞き取れるように、トイックのように喋ってくれよ。っていうのはちょっと思いますね。
はい。
ミスター・ジェームスの退職記念パーティーの会場を検討する話とか、新商品のアイスの中でどのフレーバーが一番評判が良かったか、グラフ A を参考に答えようとか、
はいはいはい。
そういうトイック的な話をしてくれれば多分僕は回答できると思うんですけどね。
はいはいはいはい。
でも普通の世間話はついていけないんですよね。で、同じ東洋人なら僕と同じようについていけないんじゃないかなと、韓国の人とか台湾の人がいると、
はい、
あ、英語六流仲間かなとか思うんですけど、でも韓国人も台湾人もペラペラについていってるんですよ。
なるほど。なるほど。
なんでなんでレジェンドの僕が一番下手なの
レジェンドやのに。
レジェンドが一番下手なんですよ。え、じゃあ韓国の人とか DMMA 会話10万分とかやってるっていうことですか、そうすると。
はいはいはい。
ミラクルレジェンドとかになってるんですか、この人たちは。
あ、レジェンドの中でも。
うん、レジェンドの最上級にもしかして。
レジェンドオブザレジェンドや、ほん
なら。韓国とか台湾ではそのぐらいのレベルが旅行には必須なのかって思うぐらい。
はいはいはいはい。
普通に喋ってましたね、東洋の人たちも。
なるほど。なるほど。悲しいですね。
昔は20年前のバックパック旅行の時には僕より下手な人いたんですよ。
はいはいはいはい。
それは日本人旅行者なんですよ。
うん、ふんふんふんふん。
日本人バックパッカーは英語全然ダメっていう人結構いたんですよね。
本当に日本語だけで旅行されてる方結構いらっしゃいましたよね。
うん。うん、英語の勉強を真剣に始めてない時の僕でも、あ、まだ僕の方が喋れるなって思う。
はいはいはい。
人がいっぱいいましたからね。
うん、うん、うん。
ところが今日本人バックパッカーはもう絶滅してるんで。
なるほど。
その代わり韓国と台湾の人が。
はいはいはいはい。
増えたんですけど、なぜか韓国、台湾の人でバックパッカーやってる人は英語ペラペラなんですよね。
うん、うん、うん、うん。
どの宿に泊まっても僕が一番下手だったんですよ、ね。
悲しいですね。
いや、本当に、この5年くらいの勉強の成果を感じられなくて、悲しかったですね。
はい。
まあでも僕が一番英語喋れないっていうことは、
うん、
この宿の中で僕が一番ハードな旅行をしてるっていうことでもあると思うんですよね。
それはどういう意味ですか？
言葉が通じる場所を旅するより、言葉もわからない場所を旅する方が難しいでしょ。
なるほど。それそうです。
僕は英語が六流ですから。
はいはいはい、はい。
その分誰よりも言葉の障害にぶつかってるんです。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
ということは僕は他の旅行者と比べてもハードモードの旅を乗り越えてるんだと。
ああ、なるほどなるほど。
そこは誇ってもいいんじゃないかなと。
はいはいはいはい。
ポジティブに考えようかなと思ってしてますけどね。
旅行者としてのレベルが高いと。英語のレベルは低いけど。
そういうことですね。
はい、はい。
ペラペラの人たちは、なんかちょっと一個わからないことがあったら、これはどうですかって言って、係の人とかに聞いて、で、ペラペラと喋りながら、あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。わかりましたってなるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
僕は質問はできるんですけど、ペラペラペラペラって帰ってきたら、はいはいはいはい、いや、わかんねえ、これどういうことだって、トラブル起きるたびに悩むことになるわけです。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
もう一段解決しなきゃいけない。壁ができるわけです。
うんうん、確かに確かに。そうですね。
言葉がわからない中で何とかしなきゃいけないっていう点はなんか、一つクリアしてるステージが多いんじゃないかと僕の方が、ペラペラな人たちよりね。
なるほどなるほど。
と思ったりするんですけど。
はい。まあそう思ってる方が健全です。その、X でレスバトルとかするよりは。
アンチと罵り合うよりはね。
まあ、そうそうそう。
前向きに考えた方が
いい、ね。はいはいはいはい。
まあ、あとは、そこに満足せずに、いや、英語力を伸ばさなきゃなっていうのも、思わなきゃいけないんですけどね。
うん、うん、うん。
でも、旅行してると英語退化するんですよね。なんか、おかしな話ですけどね、これは。
なるほどね。そうですか。いや、その、桜さんの中で、その、伸びてるところもあると思いますけどね。
旅行で出会う単語とかは、まあ、覚えていきますからね。
はいはいはいはいはい。
そうですね。それで言うと、まあ覚えた単語。これも、あんまりこれで英語覚えましたって話題に出していいものではない気がするんですけど。
うんうんうん。
コンセントレーションキャンプとか。
コンセントレーションキャンプ。
はい。強制収容所。
ああ、なるほど。
とか覚えましたね。
はいはいはい。
あと
は、はいはいはい、
チャンバーとか。
ああ、チャンバーって何やったかな。
特別な用途のある部屋。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
ガスチャンバーとかっていうのが出てきて。
ああ、なるほど、なるほど。
あとは、クリマトリー。
はあ、忘れたな、それも。
クリマトリーは火葬場。
火葬場、はい、はい、はい。
っていうのはなんか、ちょっと、 これで覚えましたって例に出すのはすごいはばかられるものなんですけど、うんうんうんうん、ただなんか、印象に強く残る単語は覚えたりはしていきましたね。ただどっちかっていうと忘れたものの方が多かったです。やっぱ使う単語が限られてくるから。
はいはいはい。でもまあその繰り返しみたいですけどね。覚えて、忘れて、うん、覚えて、忘れての繰り返しで、ね、そうです。だからその単語帳を覚えるときも、覚えるまでやろうとしなくてもいいそうです。
うん。
一回覚えたでいいらしいですから。
はいはい。
ほんで忘れてもいいんですよ。ほんでまた覚えるっていうのを繰り返していくと、
うん。
何回目かで、その、本当に記憶に定着するそうですから。
まあ確かに単語帳を覚えてるとその繰り返しですよね。忘れて覚えて忘れて覚えて。
はいはい。
だんだんだんだんなんか積み重なっていく。
そうだと思います。ま
あ5回6回繰り返してると、うん、あ、なんか覚えてるって。
そうですね。はい。
なってくる。
うん。
次回の日本語会でもまたちょっと旅行の話をしようかなと思います。
はいはいはいはい。はい、
That's all for today.